間が回りましたので、ただいまから礼拝を始めていきたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。前奏の中で心を整える時間を持ちたいと思います。の言葉。主は誓われた。思い直されることはない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。あなたの右におられる主は、身怒りの日に王たちを打ち砕かれる。それでは、賛美をいたします。137番聖なる聖なるを賛美しましょう。主の祈りをお祈りしたいと思います。新聖歌の826ページと、スクリーンに記載がありますので、ご参照ください。主の祈り。
天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何種のものならばない。アーメン。
司会者がお話しさせていただきます。天のお父様、今朝こうしてあなたの会堂に集まり礼拝を捧げできるこの幸いの時を与えられましたことを心から感謝いたします。すぐで1週間の間もあなたが一日一日を支えてくださり、日々の暮らし歩みを守ってくださったことを覚えて感謝いたします。この今日から始まった一週の歩みの上にも豊かな祝福を持って臨んでくださり、この礼拝を通してまた新しく導きと確信を得て前に進みますようにお願いいたします。礼拝を最初から最後まであなたが導いてくださるようにお願いいたします。私の心があなたに向けられ、あなたの言葉に目をしっかりと向けることができますようにお願いいたします。山本牧師を、感謝いたします。どうぞ先生を通してあなたの言葉が余すところなく語られますようにお願いいたします。我々に聞く耳を与えてくださり、よく御言葉を理解できるようにもしてください。病や様々な事情のために子供に集えない方の上に、あなたからのメッセージとまた支えがありますようにお願いいたします。どうぞ共に集う日がまた来ることを祈ります。この時を全て御手にお委ねいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。
アーメン。
お座りください。それでは、165番栄光イエスにあれを賛美したいと思います。信条126ページと作りになりますので、それもご覧ください。 と信条。
我ら天地の救い主、全能の父なる神を信じ、我らその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち下がり、かしこより来たりで、生きる者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
では、今月の歌を賛美して、無理の分かち合いへと進んでいきたいと思います。257番、キリストは生きておられるを賛美したいと思います。 はい、それでは今日第4週なので、恵みの分かち合いの時を持ちたいと思います。今日は、上坂純子姉妹に、準備していただいています。期待してお聞きしたいと思います。では、マイクこちら、こちら。
いや、お願いします。
おはようございます。一度お断りさせていただいたんです。でも二度目に言われた時にはもうこれは断れないなと今ここに立っています。40年前にこの教会で神様に出会い、イエス様とまたイエス様の十字架のあだ名を信じて新しく生まれ変わらせていただきました。そして3年間の生活を終え、東京の宣教会に入学しました。本当に3年間私たちは北教会にお世話になりました。お世話になりましたというよりもご迷惑をおかけしたというのが正しい表現だと思います。ただ主を信じたというそれだけで、本当に幼い信仰であり、教会のまた聖書の理解も全く不十分なものの状態でした。そんな私たちに近所の近しい人たちが私たちのために憎しんでも及ばないほどの愛と忍耐と祈りと、そしてお助けをしてくださり、育ててくださり、3年間という短い期間でしたが、信仰者として出ていく土台を作ってくださいました。北教会と背後のあって祈ってくださったお一人お一人に心から感謝をいたします。しかし立つ鳥後を濁すという悪い表現のごとく、私たちはこの教会で何一つ御用することなく上京してしまいました。それでも北教会は新学生の間3年間新学生献金を送ってくださり、そしてその後36年間4教会を渡りましたけれども、その間欠けることなく毎月修法をお送りくださいました。北教会の長い私たちへの祈りとご愛を本当に神様に感謝しました。2020年4月、私たちは牧師教職者という地位を神様にお預けし、また任を解いていただき、一教会員としてこの北教会に再出発するために帰ってきました。そして初めて無牧という状態を知りました。当たり前ですが、私たちが行くので無牧を味わうということはないというのをその時知りました。神様は今まで経験したことのないことをも私たちに味わわせてくださる方だなとその時思いました。北教会に一歩入った時、コロナ禍と無牧、これは大変な状態だろうなと一番最初に祈ったことであり、また心の中で辛いだろうなと思いました。無牧ということに対しても、まず無牧というこの静まりの時をもう少し持つ必要があるのではないかというご意見や、 2,3 年時間を持って全牧師を迎えるための準備や整いができてからでもいいのではないかというご意見や、早く牧師が来てほしいと願う方など、信徒会を通して私たちの知らなかった教会の深い痛みや悲しみや苦しみがあるということをも初めてその時知りました。2020年度の教会目標は使徒2章42節でした。いつも今もそうですけれども、教会を入るとその標語を読みます。その標語は無牧であっても、また私たち一人一人の着地点や到達点は違っても、また至る道のりや考え方が、牧師に対しての考え方やまた思いが違っていても、教会として教えを守り固く、あ、ごめんなさい、 教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしたというこの標語のごとく、教会としての姿を守っていかなければならないということを私にも求められていると感じました。そしていつかこの言葉のように一つの心になってパンを裂く、そのような時が必ず来ると信じて祈っていきました。ノートには6月10日と書いていますが、朝今まで祈祷会はなかったそうです。その祈祷会が強い思いの皆さんの思いの中で始まりました。夜の祈祷会も同時に始まりました。しかし皆さんは働いておられる方々で、水曜日の午前中時間を空けるということはとても困難な状態でした。水曜日に休日を空けられる方、また勤務システムを休日水曜日にしてくださる方、また教会をどうしても空けられなかったらば、近くの人が教会を空けてくださる、そのような中で朝夕水曜日の祈祷会が続けられてきました。夜の祈祷会は12月まで勤務の都合で出席できなる方がしてくださっておられましたけれども、6月から12月まできちんと夜の祈祷会も続けて行うことができたことは感謝でした。そして祈祷課題はいつも第1に牧師招聘、2に総学者が与えられること、3教会の経済が満たされること、コロナ禍でのお一人お一人のことでした。長い間、その間牧師招聘の委員会の方々から牧師先生へのアンケートや招聘委員会の人たちからの報告連絡など4、5回にわたって信徒会や報告が持たれ、牧師招聘に対しての進捗状態がよくわかるようになりました。秋になりお一人の先生の名前が知らされた時、本当に心から感謝しました。もしダメでも本当に申し訳ない気持ちですけれども、でももしダメでも、たったお一人の先生が北教会のことを思って考えてくださり祈ってくださっている方がおられる、それだけで一条の光となりました。神様は祈っている者に対して小さなご褒美をくださいます。本心ではこの方がどうぞ神様のお導きの方であることが、どうか教会にまたこの愚かな私にも分かりますようにと祈り続けました。その後1月の教会総会を通して教会員全員で先生を心からお迎えすることが決まりました。先生もそのことに対してお答えくださいました。神様は本当に短い期間でしたけれども、北教会に次の牧師を導いてくださったことを本当に感謝します。今総学者は今も新しい方が次々と与えられています。神様はそれぞれの必要に応じてその時にかなってなしてくださる方であることを本当に思いました。最後に経済的な問題、特別献金という問題が残りました。お招きするのに牧師館の修理その他もろもろの費用のため150万円が4月までに必要であるということを聞きしました。祈祷会でも今の献金では無理だね、何倍かまた少しは多くしないとねという話をすることがありましたが、神様は私たちの思いをはるかに超えて北教会そして教会外から300万円以上という献金が満たされたと聞き、本当にナルドの行為の壺は満たされあふれんばかりに北教会を覆っておられるということを感謝しました。コロナ禍とまた無牧の中にあって、北教会、一教会だけでは乗り越えていくことは大変なことだったと思いますし、困難が多くあったと思います。しかし、東教会、阪南バイブルセンター、岸和田教会、また福音交流会の先生方、 教会のお一人お一人の祈りと導きによってこの時を耐えることができ、祈りとまた捧げ物を通して今あることを心から感謝しました。福音交友会の水面下の水脈が今も脈々とそれぞれの教会に流れているということも感じました。私たち夫婦は客員であり教会員ではありませんでしたが、1年間神様が北教会のに祝福と恵みをとも、恵みを表してくださったことを共に私たちも味わわせていただいたことを心から心から感謝いたします。本当にこの1年間小さな者たちがいることでいろんなことがあったと思いますけれども、ありがとうございました。神様のご栄光がこれからも北教会の上に豊かにありますように。アーメン。
どうもありがとうございました。感謝します。それでは本日の、礼拝説教の聖書を共に開きたいと思います。ヘブル人への手紙の、8章1、2節です。新約聖書の446ページになります。それではヘブル人の手紙の8章1節からお読みいたします。以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく主によって設けられた誠の幕や聖所で仕えておられます。それでは、大祭司の務めと題してメッセージを取り上げていただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
恵みの分かち合いで上坂純子姉妹がご奉仕分かちしてくださったことを本当に心から感謝いたします。ありがとうございました。1年前のことを思い出し、本当に牧師翔平、そして皆さんにとっての牧師翔平である私にとっての牧師、そうですね、迎えられるということがですね、すべて主の御業によって行われてきたということを改めて確認することができました。そして純子さんが言われてましたけれども、本当にこう母教会の祈り、まあこれはですね、大師も牧師であれば、まあ、牧師はどこかに教会に使わされる人間ですから、母教会によって育てられて恩返しできてないなということをですね、こう回される。私自身も本当に25年前にいた教会によって育てられて、そして今も祈られていることを本当に思いました。改めて主にある教会は一つじゃなくて全てつながっており、そしてみんなそれぞれこう枝葉によってつながっているんですけれども、そこの先に神様がおられるということを確認することができたことを本当に感謝します。ありがとうございました。今日は、大祭司の務めと題して御言葉を語りたいと思います。あまり大祭司っていうことを、まあ、こう聞く機会が少ないかもしれません。私たちのイエス様の一つの働き、まあ、イエス様にとってあまりよく知られていない働きの一つかもしれない。どちらかというと救い主であるとか贖い主であるとか、まあ、神の子であるとか、まあ、こういうことはよく言われても 大祭司って何？まあ、私たちの生活の中であまり、見ることが少ないだけに、何だろうと思われるタイトルかもしれません。まあ、言葉を察するに、神様に仕え、誠の神様に仕え、そして特に神殿の務めをする、昔は聖女、今は神殿というふうに考えたらいいと思いますが、その務めをする聖職者のことを、まあ、平たく祭司と呼ぶ。神社であれば宮司ですよね。こういう人たちの最上位に位置するのが大祭司です。神様によって選ばれ任命された大祭司は、国民のために、人々のために、まあ、代表して動物の生贄を捧げて食材を行う。これはもう古くの歴史の中でもですね、ずっとそう、イスラエルの中でもこう大祭司が食材を行う。人々はみんな自分たちの罪の生贄のために動物を連れてくるんですけど、それをまあ実際に結構肉体労働ですよね、ほふってその血を神様に捧げるのが、まあ、大祭司の仕事だったわけです。先々週の時にお話をしましたように、第7月の10日、これは唯一、死聖所に入れる食材の日。今はまあ、ほとんど守られてないですけれども、この食材の日というのが唯一1年に1回あるんですけれども、その日には大祭司は死聖所の中に入って、まあ、生贄の血をこう振りまくんですね。血がこう清めるので、血をこう神様の権限である、まあ、契約の箱にですね、振りまく。まあ、私も見たことがないんですけれども、そのようにして食材を行っていた。人々はみんな、まあ、神殿とかその幕屋の前で、まあ、その食材が行われるのをこう待っている。このようにこう民に代わって食材をするのが大祭司の務めです。人の代わりに。まだ王様がいなかった時代だから、聖書で考えればモーセの時代にはイスラエルの代表として、このもちろん食材の儀式を行う役割なんですけれども、神様との間を取る、神様との契約を守ることに努めていたのも大祭司です。だから大事な役割なんです。もし神様と契約を結ぶ上で、その国民の中で誰かが罪に汚れたままだったら、たちまち神様との契約は不履行になってしまう。あなた方は神の民、あなた方はこの教えを守りなさいって言われていることに従わなければ、一人でも従わなければ、それは大変な問題ですよね。なので、これは非常に大事にも守られた。一年に一回でしたけれども、そのためにみんなが自分たちの生贄を捧げて、今の礼拝です。食材はすごく大切な働きなんです。ちょうど旧約聖書のレビ記にあたるところに書かれていること。これなんで、これどんな意味があるんだろうって思われる方も多いかもしれませんけれども、神様の前に罪を清める食材。そのようにして、歴史の中で人々は神様に生贄を捧げていたんです。しかし、いつしか世俗化が進むようになり、食材がだんだんと軽んじられるようになってきました。今までは神様どうか私たちを民と、私たちの神となってくださり、私たちを祝福してください、私たちが罪汚れ多いものですけれども、その罪汚れのためにこの生贄を捧げますから神様どうぞ清めてくださいと思っていた人々も、だんだん人を移り変わるにつれて、今年は ちょっともったいないから家畜の中でも牛はやめとこうかな、牛じゃなくてちょっともうちょっと安いあのヤギにしようかな、あるいはうちお金がないからな、鳩を2羽にしようかな、だんだんとそういうふうにですね、こうあの食材が軽んじられるようになる。でそのうち食材の日さえ守られなくなる。1年に1回の大事なそのことが守られなくなる。民の代表であったやがて祭司たちも、まあ、大祭司も堕落するようになり、ついにはですね、まあ、イエス様の時代がそうですけれども、時の政治権力者におもねる名誉職になってしまった、宗教指導者になってしまった。だからイエス様の時に大祭司がこうイエス様を十字架にかける、まあ、最終的にはヘロデが決めたんですけれども、まあ、その大事なキーパーソンになっているわけです。イエス様の時代のアンナスとかカヤパという人が大祭司に当たるわけです。まあ、今の説明は大祭司についての説明なんですけれども、そんなことを考えながら、まあ、ヘブル人への手紙の著者は突然今日の場所でイエス様のことを大祭司というふうに称するわけです。今ちょっとどちらかというと大祭司のかつては良かったところがだんだんとこう敬愛化し、そして名誉職になってしまった、堕落してしまったということをお話ししましたけれども、だからあんまりイメージの良くないことをお話ししましたけれども、そうしてみるとここでイエス様が大祭司と言われるとなんかこう釈然としない。イエス様って大祭司なの？でもこのヘブル人の著者はアブラハムの時代に登場したメルキゼレグという人を引き合いにイエス様を語ります。この人はもっと謎な人なんです。メルキゼレグ、最初の章子でもちょっと扱いましたが、創世記の14章に、まあ、ここだけですね、ここだけに登場する、まあ、サレムの王様であり、かつ、意図高き神の祭司と紹介されている人です。このメルキゼデクに習って、イエス様は大祭司だとヘブル人の著者が言うんです。簡単に紹介しますと、このメルキゼデクさん、まあ、ある戦いがありまして、その戦いにアブラハムが勝利するんですね。甥っ子のロトが、まあ、この連合軍、まあ、連合軍との戦いの中でですね、捕虜になってしまったので、その、まあ、ロトを助けるために、まあ、アブラハムが戦いに赴いて、アブラハムすごい力がありましたので、そしてそれに勝利する。で勝利したアブラハムを、まあ、祝福するためにメルキゼデクが登場してくる。覚えていただきたいのはその後半なんです。で、パンとブドウ酒を持ってメルキゼデクはアブラハムを祝福するんですけども、ありがとうございますと、今度アブラハムがですね、何をするかと思いますと、このメルキゼデク、この意図高き方の祭司に、全財産の10分の1を捧げるんです。どっかで聞いた言葉ですよね。誠の神様に仕える普通の祭司ではなくてですね、誠の神様に仕える志のある、わざわざ意図高き神の祭司って表されてますから、そういう気高くそして信仰的にも素晴らしい祭司だったからこそ、神様を恐れているアブラハムは全財産の10分の1も惜しみなく捧げたんだろうと思うんです。実はアブラハムの前はそういうルールはありません。神様の前に10分の1を捧げなさい。ましてやアブラハムはものすごいお金持ちでしたから、10分の1を捧げるって大変な額だと思います。 そのメルキゼデクに倣って偉大な祭司と著者が言っているのが私たちのイエス様です。世襲ではない、形骸化した祭司ではない、本当に心から神様に仕える祭司、それがイエス様なんだ。しかもこのイエス様は神様ですから、人間であればいつかは死ぬ、老いて死ぬ、あるいは大祭司も交代する時がありますけれども、イエス様はいつまでも生きておられ、ご自分の民の食材と取りなしをしてくださっている。昔の話じゃないですよ、今もです。今もまた天において私たちの罪の取りなしをしてくださっている。だから私たちは救われているんだということを今日はぜひ覚えていただきたいと思うんです。イエス様は私たちの食材をしてくださっている。ところで私たちは自分の罪というものを抱えている人間でありますが、この自分の罪のために食材をしなくてもいいでしょうか。イエス様を信じればその人は救われる、イエス様を信じる信仰があれば救われると聖書は言っているし、私たちも教会でそう教えられているけれども、本当に十分なんでしょうか。過去の罪が許された、ね、洗礼を受ける前の罪が許されたのはよくわかる。でも今日犯した罪、これから犯すであろう罪、あるいは時々質問にも出てくることですけれども、許されない罪って本当はあるんじゃないでしょうか。神様のために本当は別個で、いや言い方変えれば追加で食材をしなくて良いのでしょうか。答えはノーです。これはっきり言われてみんなが困ってしまいますよね。贖いの必要はない。だから私たちの今日の礼拝でも、どこの教会の礼拝でも、動物の生贄が捧げられることはないし、主イエス様の十字架が教会の中に掲げられているのはそれが理由です。シミも傷もない神の子羊がたった一度だけ捧げられ、完全な食材が成し遂げられたので、他に何もいらないのです。ここら辺の理解はもしかするとカトリックの教会とプロテスタントは大きな違いがあります。カトリックには十字架にご聖体が飾ってあり、そしてプロテスタントの教会には総じてご聖体がついていない。ここにレプリカでこうイエス様が飾ってあったりするのはカトリックなんですよね。なぜそこに違いがあるのか。カトリックの教会は今もまた神イエス様、主イエス様を十字架にかけるっていう考え方だからです。私たちはもうもはやここにはイエス様がおられない。すでにもうイエス様は十字架にかかられて全国民の食材をなされたので、そして蘇られたので、私たちはこの空の十字架を見上げている。空って言うとなんか違うんですね、言葉があんまり良くないかもしれませんね。この象徴である十字架を見上げているわけなのです。私たちがよく知っているイエス様は実はこのような大祭司として私たちの代わりに贖いをしてくれた。さっきの紹介で言うならば、イスラエルの民のために大祭司が代わりに、まあね、年に1回その死聖所の中に入って血を撒いた。それと同じように今度はイエス様がご自分の民のために毎日食材をしてくださっている。今も糸高き神様の右の座に座り、そして奉仕者として私たちのために食材をし、私たちのために取りなしをし、私たちの至らない信仰のために祈っていてくださっている。過去の話じゃなく今なお大祭司としての務めを成してくださる。 これをぜひ覚えていただきたい。天におられる大いなる方の御座の右に座し、まことの幕や聖女で仕えてくださっています。だから聖書通読をされる方でやはり質問が多いのは、レビ記に書かれている食材ってどうしたらいいですか、どう理解したらいいですか。罪の生贄、罪化の生贄、感謝の生贄、感謝の生贄はわかるでしょうけれども、こうした、そして全焼の生贄、こうした食材の規定は、その規定通りに守ることはもはや必要なくなり、代わりに私たちの大祭司イエス様が完全な食材を実現してくださったので安心なわけです。許されない罪を持っていると感じる方、人には許されない罪があるはずだと思っている方、そんなことはない。主イエス様による完全な贖いが実現されている以上、許されない罪などは一つもない、何もない。食材は実現していますけど、だからといって私たちのうちに罪がないわけじゃないですよね。日々罪を抱えているものです。過去に犯した罪も、今実際に抱えている罪も、そしてこれから先に犯す罪も、さらには私たちが普段あまり意識していないで犯している罪の数々も、すべて完全に贖ってくださいました。通常ならば祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても罪を完全に取り除くことができない。これが人間の祭司のやることの限界です。でも誠の大祭司であるイエス様は、たった一つの生贄、ご自身を捧げることですけれども、たった一つの生贄、たった一つの捧げ物だけでご自分の民を永遠に贖うことがおできになる。これが私たちの信じている福音なわけですよね。救われる人はいるんだろうか、私の罪は本当に許されているんだろうか、不安に思うそのみんなの心の中にはっきりとした理解が与えられて、私の罪は完全に癒され贖われているんだという、ぜひ覚えていただきたいと思うんです。だから私たちはこの完全な贖いによって大胆に神様に近づくことができます。この神様に近づくことができることは素晴らしいことです。新約を生きている私たちは堂々と神様に近づくことができる。祈りを通して、賛美を通して神様に近づくことができる。神様をお友達のように感じることもできる。聖歌の中に、恐れなく近寄れと主は語りたまおうという言葉がありますけれども、昔の人たちは非常にこう恐れを持ってこう神様に近づくことを感じていたわけですけれども、でも今の私たちは恐れなく近づくことができる。恐れなく近づくことができるから、勝手な自分の要求を祈ることもできる。できないわけじゃない、できる。自由な意志により神様に祈ることができる。今日はちょっと教会行きたくないな、神様の前に、今日はちょっと聖書読むのは少しやめようかな、ということもできる。それもすべて偉大なる大祭司がおられるお金なんです。イエス様こそが私たちの間に立ってくれて、これ来週話しますけれども、取りなしをしてくださり仲介してくださっているからこそ、私たちは自由が与えられている。信じることも信じないことも、従うことも従わないことも、自由が与えられている。神様に近づくことも神様から遠ざかることも自由。 そしていつまでも信仰が育たず未熟なままでいることも、誠の神様をよく知らず無知なままでいることも、主は忍耐をもって見過ごしてくださっている。ああ、本当に教会生活何年やっててもなかなか変わらないな。私も35年信仰持ってるんですけど本当に変わらないな。神様を洗礼を受けた時のあの時の気持ちはどこでしょうか。もっともっと聖書のことをよく知り、もっともっと神様のことを神様に近づきたいと思っていたあの若い時の思いはどこに行ってしまったんだろうか。そんなことをいつも考えさせられます。でも主は忍耐を持ってそれを見過ごしてくださっている。これも大祭司イエス様のおかげです。しかし聖書は全く信仰を持って真心から神様に近づこうではありませんかと勧めています。ここからが本題です。大祭司であるイエス様が私たちの間に入ってくださっているのが分かる。私たちの贖いを、完全な贖いをしてくださったことも先ほど理解しました。その上で聖書は何と私たちに言っているのか。近づきなさい、信仰を持って真心から神様に近づきなさい。遠ざかるのではなく、むしろ積極的に近づいていこうではないかと勧めています。これ命令じゃないんです、勧めなんです。イエス様が大祭司として私たちの罪をみんな贖ってくれたことは分かる。大祭司って言葉を聞かなくても、私の罪は贖い、みんなの罪は贖い、すべての人々の罪を贖ってくれたことは知っている。でも神様に、誠の神様に近づくほど熱心にはなれないという人をよく見ます。理解はついてるけれども、私そこまで熱心じゃないのよ、真面目じゃないのよと言われる方もよく見ます。人のためには世話をする人もたくさんいる。素晴らしいことです。尽くすことも素晴らしいことです。隣人愛を本当にこの教会の中で、そして地上の世界の中で本当にすることは大切なことでありますが、でもその反面、自分の信仰を振り返ることはどうしても後回しにされがち。私の信仰のことはちょっと置いておいて、むしろ私よりも困っている人を助けることの方が自分はしたい。だから自分の信仰は後回しにされることが多いかと思うんです。そして自分の信仰を振り返るときに、やっぱりそれは欠けが多いことにやっぱり気がつかされるわけです。ああ、年数だけ経っていても聖書を読むことに、聖書を読むその深い読み方がなかなかできないな。教会の誰々さんは立派なお祈りをつれづれと祈ることができるのに、私はなかなか言葉が出てこない。欠けが多いな、信仰心が少ないな、そういうことにどうしてもこう気づかされてしまう。自分の信仰を深く深く振り返れば振り返るほど弱点が見えて、どちらかというと見たくなくなってしまう。神様に対する熱心さは持っている、持っているつもりなんです。これみんなそうですよね。神様に対する熱心さは持っている。しかしいかんせん信仰は弱く、誰も胸を張ることができない。パウロとてコリントみたいな手紙の第2の中で言っているように、みんな信仰の弱さを抱えているわけです。そんな私なんか神様が愛しているはずがない。神様は他の人のことを愛してくれていても、私のことを本当に愛してくれているのかなと思う人もいるかもしれません。しかし私たちの大祭司イエス様は違うんです。4章の15節にこういうことがあります。 私たちの大祭司イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。弱さも同情できる、それはつまり人として地上を歩まれた神でありながら地上にイエスという名前で歩まれた方が人間の弱さや脆さを自分自身が体験し多くの悩みや試みに遭われたゆえに私たちの気持ちをよく理解されているわけです。罪に走りやすい、罪こそ犯さなかったイエス様ですけれども罪に陥りやすい私たちの弱い心をちゃんと理解している。人と人との関係の中で出てくるいろいろな感情、それも理解している。神様機械じゃないですからね、ちゃんと私たちの気持ちが理解できる、理解し、そして今も取り出しておられる。この取り出しによって私たちは憐れみと恵みを受け、折にかなった助けをいつもいただいているわけなんです。私のことなんか誰にも分かるわけがない、神様に分かるはずがない、だって神様は天国から見下ろしてるだけだから、そんなことはない。地上を歩まれたイエス様だからこそ私たちのロープを理解し、その弱さを汲み取り、今も私たちのことを取りなし励ましてくださっている。だからヘブル人の著者は、いや聖書は私たちに神様に大胆に近づこうというふうに言うわけなんですよね。消極的になり私なんかというふうになるのではない、今からでもできる、神様に大胆に近づこう、それが聖書のメッセージなわけです。世の中はそうじゃない、他の宗教はもしかすると功徳をね、しっかりと積み上げて初めてたどり着くことができる境地かもしれない。でも私たちのイエス様は間に立ってくださり、今もなお近づこうと進めてくださっている。教会の中でもこういう方がいらっしゃる。神様が近づいておられるのをただ待ってます。私は神様が近づいてこられる、聖霊様がこう近づいてくるのを待っておられる。もちろんそれは聞こえがいい、でもそれは待つことも大事ですけれども、ただ待つだけではなく、今度はむしろ自分から積極的に神様に近づくことを目指したいものです。ヤコブの手紙の4章の8節には、神に近づきなさいということがあります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださる。私たちのために取り出してくださる方は、神に近づこうとするものを完全に救うことができるわけなんですよね。それはすなわちイエス様を信じることもそうです。神に近づくことなわけです。イエス様を信じ、イエス様の信仰告白をする、教会に続ける、これは神に近づくことです。神に近づこうとするものを神は完全に救うことができる。ああ今週考えてみると、私は神様に喜ばれないことをしながらな、そんなこと関係がない、救いのために食材はもはや食材は必要ない。でも神様に近づくことは必須なわけなんです。大祭司イエス様によって清められた心と全く信仰を持って神に近づこうではありませんか。ではどうやって最後に神様に近づくことができるでしょうか。そのことを考えたいと思います。神様に近づくことはいろんな方法をして近づくことができるでしょう。個人礼拝をすることも神様に近づくことができる、あるいは何かの習慣に出ることも神様に近づくことができる、クリスチャン同士が交わることも神様に近づくことができる、教会の礼拝を捧げることも神様に近づくことができる。でもヘブルの著者は、聖書は私たちにこう進めています。 10章25節ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。くしくも上坂純子姉妹が証しの中で使徒の働きの2章の中で言っておりましたけれども、人たちが本当に心を一つにして宮に集まり、パンを裂き、喜びをと真心を持って食事を共にしていた、あの人時代のその生活のように、集まることをやめない、これはいろんな意味があるでしょうけども、それはやっぱ礼拝のことを意味していると思う。礼拝のことを意味しているわけです。しかしこれからの時代は大きく移り動いていくことでしょう。多様化する社会、多様化する社会の中にあって、教会は今も集まる礼拝をしていますけれども、でも残念ながら今いろんな議論が出ていてですね、集まる礼拝から集まらない礼拝に転換が始まっています。今はないでしょう、10年は大丈夫だと思いますけれども、20年後の教会がどういうふうになっているかなんか想像もできません。世界中の教会が変わっているかもしれません。しかし聖書は集まることをやめずというふうに言っていることに注目したいと思います。岸和田北聖書教会が本当に無謀の時でも集まることをやめずに礼拝を捧げていたことを思い出していただきたい。それこそが神様に近づくことであり、神様がそのことを喜んでくださっているのではないでしょうか。神様に近づく手段は先ほども言ったように様々あるでしょうが、たとえどんな理由があるにせよ、集まることをやめないという意識こそ神に近づく姿勢なのではないでしょうか。お祈りいたしましょう。天地万物を治められる至なる神様、今日も私たちを礼拝の場へと集わせてくださり、心から感謝いたします。忙しい慌ただしい毎日の中で、御言葉になかなか目を向けることができず、ただただ日曜日が来るたびに聖書を開き祈ることの多い私たちの生活でありますが、しかしあなたが、イエス様、あなたが忍耐を持って私たちの間に立ち取り出してくださることを本当に心から感謝いたします。私たちがクリスチャンだと胸を張って言うことができるのも、あなたの完全なる贖いのおかげであり、私たちはその恩恵に預かって何一つ自分の行いではなく、主イエス様を信じる信仰によって救われていることを感謝いたします。私たちの理解と信仰、熱心さが本当にまだバラバラな状態でありますが、あなたが忍耐を持って私たちを 見過ごしてくださっていることを本当に心から感謝いたします。願わくば私たちの信仰がさらに練り清められ、あなたに近づく信仰が与えられるよう心からお願いをいたします。難しい時代の中にありますが、しかし今こそ神を信じる信仰、イエス・キリストを信じる信仰を一人一人の中に蓄えてくださり、なぜこの時代の中で私はイエス様を信じるのかという問いをそれぞれがしっかりと答えることができるよう、神様強めてくださいますよう心からお願いいたします。教会の歩みも40年を超えました。一人に40年経てば世代も随分変わりますが、この時代の中に置かれている岸和田北聖書教会がこれからもまたその名前の中に入れられているように、聖書の信仰に立ち、この地域に福音をあまねく述べ伝え、そして私たちの信仰を次の世代に継承していくことができるよう、どうぞ導きを与えてください。また教会に集まる信徒一人一人の生活を覚え、霊的にも肉体的にも祝福してくださいますよう心からお願いをいたします。感謝をいたします。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって お祈りをいたします。
それでは言葉を感謝しつつ、賛美をいたします。45番十字架のうちにを賛美したいと思います。献金は神様への感謝と献身の表れなので、漏れがない方は袋を後にお回しください。それではお祈りをお願いいたします。
神は実にその一人をお忘れなったほどにお愛されて、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためにです。恵み会見のお父様、今日の礼拝をありがとうございます。今日は上迫姉妹の証によって1年間の無国の状態の教会はどんなに神様に導かれ、一人一人の祈りと、また他教会の協力と、その一つ一つが今まで無国の状況の中から礼拝が守られてきましたことを知ることができ、また神様がどんなに私たちの教会を愛してくださっていたということをもう一度知ることができましたから、ありがとうございます。今日は山本先生を通して御言葉を語ってくださって、私たちの罪をあがなってくださったことをもう一度再確認し、いかにイエス様に救われたことが私たちにとって大きな財産であるかということをもう一度改めて感謝いたします。また、このコロナ禍の中でもどうか集まることをやめないで礼拝も続けていくことができますように、今のこの環境の中からでも 本当に心から主をあがめ、またその信仰を大事にした生活ができますように、お一人お一人のうちにも主が導いてください。今から献金の時を持ちますが、どうか私たちが神様からいただいたたくさんの恵みから今もう一度神様に捧げようとしております。どうかこの献金を神様の御用のために清めて、神様の中に用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。
アメン。
正面の53番主の御霊のを賛美して、祝祷と構想を持ってこの礼拝式の終わりとしたいと思います。
望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。アーメン。